本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第12章54節から、ルカの福音書第12章54節からとなります。新約聖書の141ページ、ルカの福音書第12章54節。群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するように努めなさい。そうでないとその人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなたに言います、最後の1レプタを支払うまではそこから決して出られないのです。皆さんはスーパーなどでやっているタイムサービスで買い物をすることありますか。ありませんか。私はあります。私は大学の仕事が終わって車で家に帰る前にですね、うちの近くのイトーヨーカドーに寄ります。それでちょうどその時にですね、パンのタイムサービスやってるんですね。それで、タイムサービスをやっていれば、私はそこで大体ほぼ必ず、タイムサービスのパンを買って帰ります。タイムサービスのところでですね、黒山の人だかりになっていると、ちょっと気遅れしてしまって、ちょっと無理とか思って、帰る方もいらっしゃるかもしれませんけれども、もしですね、割り引かれる金額が多かったりすると、諦めるわけにはいかないという気持ちになることもあるのではないかと思うのです。タイムサービスの特徴は、期間限定であるということですけれども、この2月で、終了するエコカー減税もそうですね。で、車を買い替えようとする人たちは2月末までに登録しないと減税でお金が戻ってこないもんですから、なんとか2月末までの登録が可能かどうかということを一生懸命気にしながら、契約する時期を、ね、こう考えるわけです。そしてまた車を売ろうとする人たちもそれに間に合うようにとも必死でこう売り込んでくるという、そういうことがあります。で、期間限定でいろいろな恩恵に預かるということは、私たちの生活の中にも見られることで、決して分かりにくいことではないと思います。聖書は、新約聖書はギリシャ語で書かれていますけれども、ギリシャ語には時を表す言葉が2つあります。一つはクロノスという言葉、もう一つはカイロスという言葉であります。クロノスというのは、時計なんかにもクロノグラフとかっていうのがあるでしょ。あれはずっと同じように進んでいく時間を測るものだから、それクロノスというんです。同じようにずっと均質的にこう進んでいく時間のこと、限られてない、ずっと川の水が流れるように進んでいくのがクロノス。それに対してカイロスという言葉がある。これは期間が限定された時なんです。期間が限定されているのをカイロスと言います。私たちは若い時にはいつまでも時間は同じように流れていくという、そのように感じる傾向があります。だから愚かなことにですね、うつつを抜かしていられるのはいつまでも時間があると思うからです。しかし命に関わるような病気になったり、事故に巻き込まれたり、 大きな手術を受けなければならなくなる、あるいは家族や親しい友人を亡くす、このようなことを経験すると死ということが私たちの眼前にこう迫ってきます。そしてそれまで変わらずに同じように流れると思っていた時間が全く違った意味を持ってくるということを知るようになるのです。いつまでも流れると思っていた時間に終わりが来るということを自覚するからです。そしてこの限られた時間の中で自分は何をすべきなのかを考えなければならない。時間がいつまでも与えられているわけではないということを知って人は絶望することがありますけれども、私たちは絶望している暇はないのであります。いや、むしろ私たちはこの限られた時間の中で私たちを救う方と出会う必要があるのです。今読んだ箇所にですね、56節、偽善者たち、あなた方は地や空の原種を見分けることを知りながらどうして今のこの時代を見分けることができないのですかというイエス様の言葉がありましたが、ここでこの時代と訳されている言葉がこのカイロスであります。期間限定の時であるのです。イエス様は何をおっしゃったのか。それは神様が今期間限定で行っておられることがあるということをおっしゃっているのです。神様今ここで期間限定で行っていることがあるというふうにイエス様もおっしゃっている。カイロスという言葉が使われているということは神様が期間限定で行っていらっしゃることがあるということを意味します。それは何を行っているのか。絶大な恵みの技だ。絶大な恵みの技を期間限定で行っているというのです。この絶大な恵みの時は永遠に続くわけではない、期間限定である。だから今この時に神様と仲直りしなさいとイエス様はおっしゃっているのです。ここでイエス様は例え話をなさいます。その意味は次のようなものです。あなたを、ここで書いてありましたね、あなたを訴える人と一緒に役人の前に行くときにはと書いてありますけれども、こういうことです。あなたを訴える人というのはあなたの借金を肩代わりしてくれている人という意味です。あなたの借金を肩代わりしてくれている人、ほっといたら返さなきゃいけないものを返さずに訴えられることになりますよっていう、そういうことですね。今あなたの借金を肩代わりしてくれている人、あなたが自分で支払わなければならないものを支払うことができずに誰かが貸してくれた、代わりに払ってくれた。しかし清算の日までにその借金はその人に返さなければいけない。で、返せるほどの借金であれば、簡単に返せる借金であればいいんですけれども、もし返せないほどの多額の借金をしてしまったら、何とか謝罪してですね、そして借金を帳消しにしてもらうしかない。で、借金を帳消しにしてもらわずに清算の日を迎えたら、あなたは払えなくて捕まえられて牢屋に入れられて、そこから決して出ることはできなくなるんだとイエス様はおっしゃっているわけです。皆さんには借金がありますか？私にはあります。で、数年前にですね、借金をして家を建てました。それで、まあ、銀行が私が支払わなければいけないお金を肩代わりして払ってくれたわけです。そして銀行がハウスメーカーにこう払ってくれた。だから私はその銀行に利子を加えて最後まで返していかなければいけないわけですね。しかしもしですね、期間限定でこの銀行がですね、この期間までに申し込みをしたら借金を帳消しにしてあげますというふうに言ってきたら、私はどうするでしょうか。 いやもうそれは言わずと知れたことだと思います。私は仮に大学の仕事を休んだとしても仮に大学の仕事を休んだとしてもその手続きをすると思います。1週間以内にやりなさいと言われたら、でもし期間限定って言われてるんだけどいつが締め切りか書いてなかったら皆さんどうしますか。明日かもしれない、50年後かもしれない、100年後かもしれない、200年後かもしれない、それは分からない。だけど期間限定いつか分かりません。でも期間限定前に申し込んだ人は全部借金帳消しにしますよって言われたらどうします。今日行きませんか。今日行くと思います。そして私はですね、その銀行に深い感謝と敬意を表して、この銀行は素晴らしい銀行ですって言っていろんな人に宣伝して回ると思います。どうでしょうか。このようにここでイエス様があなたを訴える人とあなたを告訴する人とおっしゃっているのは、あなたの借金を肩代わりしてくれている人でもあなたが返せずにいる人というふうに理解したら分かりやすいかと思います。聖書はすべての人が罪を犯したと言っています。その罪こそが神様に対する借金なのであり、イエス様が私たちの借金を肩代わりしてくださっているというのです。今日も先ほどご一緒に主の祈りをご一緒にお祈りしました。その中で我らに罪を犯す者を許すごとく我らの罪をも許してくださいという一節があります。この罪と訳されている言葉がもともとは借金とか負債という意味であるのです。私たちが神様に対して負っている負債とは何か、それは私たちが真実の愛に生きることができないということです。神様は心を尽くし力を尽くし思いを尽くしてあなたの神主を愛せよとお命じになりました。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとお命じになりました。しかし私たちのうちの誰がこのような真実の愛に生きることができたでしょうか。誰もできなかったのではないでしょうか。自分の都合に合わせて愛の基準を次々に変えてきたのではないかと思います。また愛さなくても良い理由を見つけようとしてきたのではないでしょうか。そのようにして自分の都合に合わせて良いことと悪いことを決めてきたのではないのか。聖書はこのように私たちが自分の都合に合わせて善悪を決め、また愛の基準を変えることを罪というのであります。ですから誰も罪人でないとは言えない。全員が罪人なのです。しかし神様は罪を犯した私たちをすぐに罰することはせずに、その負債を肩代わりして私たちと一緒に歩いてくださっている。しかしいつか清算の時が来る。それまでにそのすべてを帳消しにしてもらえとイエス様はおっしゃっているんです。とにかく帳消しにしてもらえと、帳消しにしてもらうように頼んで、神様に頼めばいいとイエス様はおっしゃっているのです。神様は帳消しにしてくださるから、そういう方だからであります。実はイエス様はこのようにおっしゃりながら、自分は人の罪という、負債を帳消しにするために来たという思いを胸の中に秘めておられました。イエス様はそのために十字架におかかりになりました。イエス様の十字架は全人類の神様に対する負債のすべてを帳消しにすることであったのです。全人類が犯した罪、そのすべてを帳消しにするためにイエス様は十字架にかかってくださったのです。なぜかというと、罪の負債があるままでは私たちは天国に入ることができないからです。 神様との関係がない、光が届くことのない地獄の中に閉じ込められてしまうからです。しかしある人は言うでしょう、罪があるままでも天国に入れてくれたらいいじゃない、それが神の愛なんじゃないのっていうふうに思う人もいるかもしれませんね。神様には何だってできるのであれば、罪がある人間を罪があるまま天国に受け入れることだってできるはずでしょう。なぜそういう制限を設けるのかというふうに疑問を持つ人もいるかもしれない。でもそうではないんです。このことをね、今シーズンである大学受験を例にとってお話をしたいと思っております。大学受験というのはですね、大学受験に、関わらず受験というのはできるだけ高い得点を取った受験生が大学に合格するわけですけれども、最終的にはですね、誰を合格させるかということは大学の教授会が決定します。点が決定するんじゃないんです、教授会が決めるんです。で、仮にですね、入学試験で0点であったとしても教授会が入学を許可するって言ったら、その受験生は入学することになるんです。それほど教授会の権限っていうのは絶対的なんです、学生の身分に関して。それは主権的な働きです。だけどもし入試で点を取れないものに入学許可を与えたらどういうことになるでしょうか。その大学の権威と信頼はですね、失墜します。そしてその大学の卒業生はですね、能力がないもんですからどこにも就職ができないということになるでしょう。そうするともう受験生そのものがなくなってしまうということになって、もう大学が潰れていくということになってしまう。で、今少子化の時代、たくさんの大学が最近たくさんできてですね、で少子化を迎えて多くの大学が本当にこれで苦しんでるんです。本当は入れたくないんだけれども、授業料を取らなければいけないから、大学で勉強するにまでの力がない学生たちも大学に入れなきゃいけないということになって、どんどん入れてる。で、そうすると偏差値が下がる。で、偏差値が下がると受験生が少なくなる。で、受験生が少なくなるともっと偏差値が下がるということで、もうある、その大学の業界では言われてるんです。偏差値いくつ以下になったらその大学はもう崖を落ちるようにダメになっていくというふうに言われている。これは一定の数字があります。そのように確かに教授会はですね、主権的に誰を入れるか誰を入れないかということを決めることができるんですけれども、そこで基準に達してない学生たちを入れたら大学そのものの基盤が崩れるということになります。天国も同じです。天国も同じなんです。神様が主権的に人を選ばれるんです、誰を天国に入れるかということは。神様が主権的に選んでこの人を祝福すると神様が決定したら、その決定は絶対的なもので、何者もそれを覆すことも文句を言うこともできない。しかし罪の問題が解決されずにですね、もう罪に汚れたまんま、罪の汚れた洋服のまんまで、罪の悪臭をプンプン放ちながらですね、そういう者たちばかりが天国にいたら誰も天国に行きたいと思わなくなるわけです。天国の権威が疑われ、神の選びに対して不公正であるという非難が湧き起こるでしょう。天国に入るためには罪が全部帳消しになっていなければならないのです。全く清められ一度も罪を犯したことがないものと同じようになっていなければ天の御国に入ることはできない。なぜなら天国はそのような者たちのものとして作られたからです。イエス様は天国の権威を守り、そしてそれを確立し、しかも私たちを天国に招き入れるために私たちの罪を全部 帳消しにしてくださったのです。私たちはイエス様によって罪のすべてが帳消しにされているから天国に入ることができるのです。そのためにイエス様は私たちに代わり十字架にかかってくださいました。京都に同志社大学という大学があります。キリスト教主義によって建てられた大学でありますが、今 NHK の大河ドラマで皆さん見てらっしゃるかどうか分かりませんけれども、八重の桜をやっています。でその八重子の夫となったのが創立者の新島丈先生であります。新島先生は日本人で最初のプロテスタントのクリスチャンとなりました。幕末まだ日本が鎖国をしていた時、国金を犯してアメリカに渡りました。その途中で聖書に触れたということです。中国語訳の聖書を読んで、実に神はその独り子を世に与えられたほどに世を愛された、それは御子を信じる者が誰一人として滅びることなく永遠の命を持つ者持つためであるという中国語訳の聖書を読んで、彼は稲妻に打たれたようなインスピレーションを受けた。そしてこの聖書に書いてある神を信じていこうと決心してアメリカに渡ったということです。そしてアメリカでは10年間をかけて最高の大学教育を受け、神学校で聖書を学びました。熱烈なキリスト者となった新島先生は、当時列島国であった日本を帝国主義の荒波から救うために必要なこと、それは文明の力でも軍備の近代化や増強でもない、ただイエス・キリストの愛と義に基づいた教育が日本に行われることが何よりも大切である、必要である。キリストの愛と義によって日本人の精神性が変革されることなしに日本が救われることはないと確信し、熱烈に訴えてアメリカから多額の献金を得て帰国しました。そして多くの困難を経て明治8年に同志社英学校を設立いたしました。ところがですね、最初は入学者も少なく、また経営上の問題もあって本当に大変だったそうです。で明治13年に学生がストライキを起こした。なかなか解決が難しい問題で新島先生は心を痛めました。学長としてストライキを起こした学生を処分しなければなりません。しかしもし処分が下されるならば退学するというふうに学生たちはこう言ってるんですね。退学すると彼らの将来は閉ざされてしまう。新島先生は祈って、4月13日の朝の礼拝の時に太い桑のステッキを持って壇上に上がりました。そして吉野山花咲く頃は朝な朝な、心にかかる峰の白雲という古い歌を引用して語り始めました。諸君が本校において学んでおられる姿はちょうど満開の桜のようなものであって、こんな些細なことで退学してしまっては将来はどうなるのだろうか。私は諸君の前途を案じて日も夜もこの古歌古い歌のように心を痛めています。今回の事件は最初から学校の落ち度であって手落ちであって、これは全く校長の私が至らなかったためである。生徒を罰すべきでもなく、教員の誰かを咎めることもできない。全責任は校長にあるのであって、罰すべきはこの私であると言うや否や、太い桑のステッキを振り上げたかと思うと、それでご自分の左腕を何度も何度も打ち据えられた。みるみるうちに左腕は腫れ上がり、血が出てステッキは二つに折れたと言います。それを見た学生たちが 2,3 人壇上に駆け上がり、泣きながら先生を抱き止め、先生やめてください、私たちが悪かったのですと言いました。先生は傷ついた手には目もくれず、諸君これで校則を重んじなければならないことが分かったでしょう、このことについては口外無用、誰にも言うなと言って壇を降りられ、事件は解決しました。 校則を破り処罰の対象とならなければならなかったのは学生でした。しかしその学生の代わりに新島先生は自らを罰して、学生は罰を受けずに済んだのです。選ばれて同志社の学生となった者が犯した罪、新島先生はそれを自分の身に受けて学生を守り同志社の名誉を守ったのであります。新島先生の愛に育てられた多くの学生たちがやがて花咲き、大伝道者となり日本中に散ってイエス・キリストの愛の福音を述べ伝えていきました。罪があるままでは天国には入ることはできないのです。しかし罪を犯して失格者となってしまった私たち、そういう私たちを天国にさせるために、天国の王であるイエス・キリストが、イエス・キリストご自身が十字架にかかって私たちの代わりにご自分を罰せられたのです。イエス様の受けた苦しみによって私たちの罪は帳消しにされ、私たちは許されました。イエス様は言われました。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときには、途中で熱心に彼と和解するように努めなさいと。ここで和解するように努めるとは、許してくださいとお願いすることです。イエス様はすでに十字架にかかり、私たちの罪の負債を帳消しにしてくださいました。その恵みを自分のものとして受け取るためには、イエス様、あなたの恵みをお受け取りします、ありがとうございますと申し上げるしかないのです。私たちの負債は自分で取り消せるほど小さくはないからです。それどころか罪の負債を日々積み上げているのが私たちなのではないでしょうか。イエス様は聖餐の日まで私たちと共に歩み、さあ受け取りなさいと、何も返さなくていいからただ受け取りなさい、私と共に歩きなさいとおっしゃっておられるのです。あなたはこの絶大な恵みを受け取りましたか。もし受け取っていないのなら、今日受け取っていただきたいと私は心から願っています。今日あなたがイエス様に出会うことを私は心から願います。なぜならこの恵みは期間限定だからです。いつ終わりが来るか私たちには知らされていないのです。先ほど言いました、もし私の借金を銀行が帳消しにしてくれるとして、期間限定なんだけども、そのいつが最後の日か知らされていないとしたら、私はそれを今日します。皆さんもそうではないでしょうか。イエス様はおっしゃっています。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信ぜよと言われました。しかしね、理屈っぽい人はまたなんか、私は理屈っぽいですからこう考えます。なぜこの恵みは期間限定なんですか。そんなに絶大な恵みであるのなら、永遠にこのサービスをですね、タイムサービスではなくて永遠のサービスにしてくれたらいいのにと思う人はいないでしょうか。しかし神様はこれを意地悪で期間限定にしているわけではありません。気まぐれでそうしているわけでもないのです。このステージの次にもっと絶大な恵みのステージを用意しておられるのです。罪が許されるという非常に大きな恵みから、そのステージから次には 復活というさらに大きな恵みのステージに私たちを引き上げようとしておられるのであります。コリント人への手紙第1、15章ですね。先ほどご一緒に読んだところです。ここにこのように書いてあります。42節から44節、朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属するに体、御霊に属する体によみがえらせ、られるのです。血肉の体があるのですから御霊の体もあるのです。私たちはこの罪深い弱い体を持ってこの地上を歩いています。自分の思いを実現しようとして人を傷つけ、あるいは傷つけられ、失敗し、愛を失う愚かな者たちであります。罪深い者たちです。しかしイエス様はこんな私たちの罪状書きをですね、私たちから取り去って、それを全部引き受けて、それを十字架の上で葬り去ってくださいました。そしてさらにイエス様が地獄の底からよみがえられたように、私たちをもよみがえらせ、イエス様と同じ姿に作り変えようとしておられるのです。そこが恵みの第二ステージがあるんです。第一ステージを終わらせなければ第二ステージに進むことはできない。だからこの第一ステージの恵みは期間限定なんです。罪の許しというステージの次に復活というステージが待っています。だからイエス様に出会い、イエス様を信頼している者たちにとって肉体の死は滅びではありません。また絶望でもありません。不吉なものでも恐れるものでもないのです。私たちはイエス様の姿と、イエス様の栄光の姿と同じような復活の姿を与えられるのです。希望を持って、本当に希望を告白していきたいですね。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたはイエス様を、イエス様としてこの地上に来てくださり、十字架の贖いをもって私たちの罪のすべてを帳消しにしてくださったことを感謝いたします。今この期間限定の恵みの中にあって、恵みの時に私たちはあなたに出会えたことを感謝いたします。主よ、もし今日この中にまだあなたに出会ってない方がいるならば、どうぞあなたがその方に触れてください。その心の中にあなたの温かい命を注いでください。返さなくていいから、何も返さなくていいから受け取りなさいと言ってくださっているあなたの言葉を聞くことができるように、主イエス様、声をかけてください。私たち一人一人の耳を開いてください。また天のお父様、私たちはいずれこの体をこの地上に脱ぎ捨てて新しいステージに入っていきます。それは恐れでも不吉なことでもありません。あなたと同じ姿に変えられていく、その新しい絶大なステージに私たちが進んでいくときに、あなたがどうぞ私たちにそのことを深く知らせ、本当に希望を告白しながらそこを越えていくことができるようにお導きください。心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。